お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。10月3日 SBS 日本語放送ニュースです。中東情勢が緊迫する中、レバノンに滞在するオーストラリア人とその家族およそ1700人がレバノンから脱出する意思を外務貿易省 DFAT に登録しています。連邦政府は退避を進めるための手配を進めています。オーストラリアのペニーウォン外相は今日レバノンを出発する飛行機で80席を確保できたものの、このうち35席しか埋まっていないと述べました。またレバノンからキプロスに向かう土曜日の飛行機ではさらに500席が確保されています。ウォン外相はレバノンに残っているオーストラリア人に対し直ちにレバノンから離れるよう呼びかけました。
My message to Australians in Lebanon is do not wait. If you
are able to... レバノンにいるオーストラリア人へのメッセージは待たないでほしいということです。飛行機に乗れるのであれば乗ってください。今日乗れるのであれば遅らせないでください。今は様子を見るときではありません。今こそ脱出するときです。ウォン外相でした。オーストラリア国籍や永住権を持つ人、そしてその近親者でレバノンから離れたい人は、DFAT のオンラインポータル、または24時間の緊急用事サービスに電話し、登録することができます。レバノンの保健省によると、イスラム教シーア派組織ヒズボラの救助施設に対するイスラエルによる空爆で少なくとも6人が死亡、11人が負傷しました。これに先立って昨日、イランはイスラエルに対して大規模なミサイル攻撃を行っています。このミサイル攻撃を受けてイスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相はイランに対して報復を行うと警告していました。イスラエル軍はレバノン南部で地上戦を続けており、これまでにイスラエルの兵士8人が死亡しています。アメリカのジョー・バイデン大統領と G7 首脳はイランのイスラエルに対する攻撃を非難しています。しかしバイデン大統領はその一方でイランの核施設に対するイスラエルの攻撃を支持しないと表明しました。イスラエルが今後何を行うつもりなのか話し合いを行いますが、私たち全員が合意していることは、イスラエルには応戦する権利があるものの、それは釣り合う形で行われるべきだということです。バイデン大統領でした。一方、イランのマスード・ベゼシュキアン大統領は、イランは戦争を望んでいないものの、イスラエルによるレバノンへの侵入が続くのであれば報復すると述べています。販売価格はそのままに、その内容やサイズを減らすシュリンクフレーションという現象に対して、連邦政府がその取り締まりを行っていく方針を示しました。シュリンクフレーションは、縮むのシュリンクとインフレーションを合わせた言葉で、経済問題の一つとされています。気づきにくい値上げ、ステルス値上げとも呼ばれます。政府は一定の量やサイズでの価格表示、ユニットプライス規定を強化すると同時に、規定違反に対する罰金を大幅に引き上げる可能性を示唆しています。具体的には1ユニットあたりの価格を消費者に分かりやすいように掲示することや、スーパーマーケット間での表示に一貫性を持たせることなどを挙げています。ニュースを続けます。連邦国会で無所属のファティマ・ペーマン上院議員が今後数週間内にも新しい政党を自ら立ち上げる方針だと伝わっています。全国紙オーストラリアによると、新党は次回の選挙で各州から上院議員候補を擁立し、下院の主要な接戦区にも候補者を立てるとみられています。29歳のペーマン上院議員は前回の選挙で労働党議員として当選しましたが、その後中東情勢をめぐる立場の違いから労働党を離党していました。ペーマン議員はイスラム教徒ですが、新党は宗教に基づくものにはならないとしています。欧州評議会の議員会議は昨日2日、内部告発サイトウィキリークス創設者でオーストラリア人のジュリアン・アサンジ氏が拘束され有罪判決を受けたことについて、人権に対して萎縮効果をもたらすとの決議を採択しました。 10年以上にわたって亡命生活、収監されてきたアサンジ氏は今年6月、アメリカとの司法取引に応じ、スパイ防止法違反の罪を認めることで釈放されました。しかし決議では、アサンジ氏を罰することがそもそも誤りであり、彼がどう扱われたのかということがジャーナリストを牽制し、報道の自由に影響していると主張しています。先住民が経営する航空宇宙会社、グーガンジーエアロスペースが先住民の若者の航空宇宙業界への道筋を作っています。このほど経済的なエンパワーメントを行っているとして評価されました。グーガンジーエアロスペースはクイーンズランド州サンシャインコーストのカビカビカントリーが拠点で、ボーイングなどの業界大手と協力し、多くの政府機関にサービスを提供しています。グーガンジーエアロスペースを含むファーストネーションズのビジネスが連邦政府と結んだ契約額は100億オーストラリアドルに達しました。契約は広い業界にわたり、特に新しい成長産業で今後も増える見通しです。グーガンジーエアロスペースの創設者、ダニエル・ジョインビー氏は、これまでとは違う方法で先住民が航空宇宙産業に入っていくためのその道筋を作ってきたと語ります。
What we really focus on is young adults who may have fallen through the system.
私たちが関心を向けているのは、システムから取り残されてしまった若者で、彼らが業界に関連するキャリアに進むその道筋を作りたいと思っています。比較的敷居が低く、作業が繰り返せるセキュリティやオペレーションなどです。これらの仕事を通じて若者に機会を与え、参加のきっかけを与えたいと思います。技術重視の環境ではありますが、すべてに技術が求められるというわけではありません。ジョインビー氏でした。アメリカ南東部でハリケーン・ヘリーンによる被害が続いており、130万件近くの住宅やビジネスが停電しています。ノースカロライナ州では1週間近くにわたり水道が復旧しない地域もあり、数万人が影響を受けています。ハリケーンによる死者は160人を超えました。洪水に加えて配管や浄水場への被害、停電が起きています。続いてスポーツ、 NRL、 NRLW です。毎年発表される年間最優秀選手に、 NRLW シドニールースターズのオリビア・カーニックとNRL メルボルンストームのジャローム・ヒューズが選ばれました。週末に行われる NRL と NRLW のグランドファイナルでは、ルースターズとストーム両方のチームがそれぞれ出場します。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で101円20銭、US ドルで 68.75 セント、ユーロで 62.30 セント、イギリスポンドで 51.87 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で147円15銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日4日金曜日のお天気です。パースは雨で最高気温は20度。アデレードは1、2度雨が降りそうです。最高気温は21度。メルボルンは雨で最高気温は22度。ホバートは1、2度雨が降りそうです。最高気温は22度。キャンベラは午後以降雨になりそうです。最高気温は23度。シドニーはほぼ晴れで最高気温は23度。ブリスベンも晴れの予報で最高気温は25度。そしてダーウィンも晴れる見通しです。最高気温は35度となっています。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンダーフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。